恵みをいただく御言葉は、詩式の6章17節から24節です。詩式6章17節から24節。するとギデオンは言った。お願いです。私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。そこで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、一エパの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて備えた。すると神の使いはギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取って、この岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。すると主の使いはその手にしていた杖の先を伸ばして、肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって、肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。これでこの方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンは言った。ああ、神、主よ。私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオラ・オフラに残っている。アメン。一言お祈りします。主よ、あなたは本来私たちにあまりにも聖なるお方すぎて、その聖に触れるならば私たちは死ぬほかありません。それを私たちは本当にあなたがおられるということ、そしてあなたが本当に聖なる御座から降りてこられ、私たちと一緒になり、人としてあなたが現れてくださって、だからこそ私たちはあなたに近づくことができるようになります。どうかしよう、私たちが日々生活を送る上で、あなたは本来聖なるお方であるということを、それをもっともっと知り、そしてあなたを恐れ敬うということをもっと学ぶことができますように。どうか今日、このカタルシモベを通して、あなたがお語りください。聞く一人一人のその耳を今清め、あなたの御心をはっきりと聞き、それを悟ることができますように。どうかあなたが導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ギデオンが主に証明されるその場面ですけれども、前回のところを見ましても、このギデオン本当に弱い臆病な、そういう状況の中で主が現れました。主が彼に現れた時、彼は酒舟の中で小麦を打っている状況。ですから敵を恐れてですね、その自分の食べ物、小麦が奪われないようにということで、この酒舟の中で隠れて麦打ちをしているところに主が現れて、勇士よ。しかも、口語訳聖書では大勇士を、英語の聖書でも、そういうふうに大勇士と書いてあります。 ね、主があなたと共におられる。で、それに対してですね、まあ、ギデオは、ああ、しよう、ということで、もし、あなたが一緒におられるなら、そのようなことを、ね、ああ、しよう。私は、何々です。こんなものです。そのようにして。でも、その2回とも、彼は、そのギデオンの、その自分は、こんなつまらない小さいものです。そんなことに対して主は、私はあなたと一緒にいる。私がいるのだから、そのように励ました。で、それでもなお、まあ、ギデオンは、ね、この今日のところで17節で、今度は、主を、ね、あなたが確かにあなたであるならば、その、印を見せてください。そのように言うんですね。で、今日のこの箇所で読んでいて、まあ、気づいたのが、主という言葉、新改訳聖書では、主という言葉が太文字で記されているならば、そこはエホバ、ね、ヤハベ、という言葉なんですけども、ギデオンはですね、一度もその、ね、エホバとかヤハベという、言葉を使っていないようです。まあ、ですから、まだ、ね、主が、自分の目の前に現れているのが本当に主である。まあ、そんなことに、本当に気づいていない。で、それで、ですからこの17節でもね、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。ね、本当に主を、ね、あなたですか？で、そして、この、自分がイスラエルをこのミディアン人の手から救うのは本当に私なんですか？ね、本当にこの証明は正真正銘の主から来たのですか？ね、その印を見せてください。そのように申し出るんですね。主はですね、本当に、まあ、このギデオンの、まあ、申し出とか、また、まあ、いろいろな言い訳とも見えるような、そういう言葉に対して、ね、主は一言も、ね、諭したり怒ったりすることなく、それ全部答えるんですね。で、まあ、今日の箇所でも答えましたし、またその後もですね、答えるんです。ですから、本当にこのギデオンの成り立ちを主はご存知で、ギデオンが弱い、もうここまで弱いっていうことを、また信仰においても臆病である、その成り立ちを主はご存知なんです。主は人の成り立ちをご存知です。本当にまだまだ信仰的にはよちよち歩きの赤ちゃんのような、主をエホバであるということも、まだ知らないまま、そういうギデオンに声をかけて、呼びかけて、そして本当に徐々に成長させていってくださるんですね。で、ここでギデオンがですね、まあ、主はあなたがあなたであるという印を見せてくださいと。で、どういう形で見せてくださいか。それを、その手段もですね、ギデオンの側が、示すんですね。贈り物を持ってきますから、ね、それを見舞いに備えますから、それまで、ここを離れないでください。で、それで、この主の使いは、それを受け入れるんですね。主はあなたが戻ってくるまで待とう、ね、仰されます。で、そこで、ギデオンは19節、家に入り、一匹のヤギの子を料理し、一エパの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また、吸い物を鍋に入れ、樫の木の下にいる方のところに持ってきて備えた。本当にアブラハムが御使いをもてなしたところを思い浮かべます。まあ、もっとも当時のアブラハムは、その相手が御使いであり、主ご自身であるということを知らずに、それをしたんですけども、ギデオンは、ね、同じように、一匹の獣をほふって、ね、彼らの場合ヤギでした。で、そして、一エパの粉で種を入れないパンを作りました。まあ、言ってみれば、和解の生贄を捧げ、また、種を入れないパン、これは素菜ですね。レビ記でいうところのレビ記の2章、種を入れないパンでもって、主に、捧げる。まあ、ですから、主に対する生贄、それを意味しているわけですね。 また、その、吸い物を鍋に入れて、で、それで、それを樫の木の下にいる方の元に持ってくる。これ、主がですね、指示されるんですけど、肉と種を入れないパンを岩の上に置いて、で、その吸い物を注ぎなさい。注ぎの備え物として、この吸い物を用いたんですね。で、それをすると、主の使いはですね、その手にしていた杖の先を伸ばして、この肉と種を入れないパンに触れましたところ、たちまちですね、火が岩から燃え上がって、その肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまいました。で、さらに主の使いは、見えなくなりました。ですから、ギデオンが捧げたもの、それをね、もう焼き尽くして、もう全焼の生贄として、ね、受け取った。主がですね、生贄を受け取ったという印、それは火でもって焼き尽くすということですね。実際に、ね、レビ記の方でも、ね、アロンと、その、アロンが捧げたその供え物、それを主の火が天から下ってきて、それを焼き尽くすことによって、主がそれを受け取ったよという印を、主は示してくださいましたし、また、ね、預言者エリア、彼が、そのイスラエルの、祭壇を築いて、そして、生贄を、ね、動物をほふって、その祭壇に備えて、で、しかも水を、ね、その上に3度、もう水浸しになるほどに、その、捧げ物を濡らしたんですけど、でも、それでもなお、主の火が天から下ってきて、その捧げ物をすべて焼き尽くして、その周りの、ね、もう水も全部蒸発するほどに、激しい火でもって主は、それを受け取ってくださいました。主はこのギデオンの、この、本当にわずかながらの信仰を働かせた、その捧げ物をもう受け取った、ということを示したんですね。で、そうしたらそうしたでですね、このギデオンは、それをまた恐れるんですね。22節。これで、この方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンは言った。ああ、神、主よ。私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると、主はギデオンに仰せられた。安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。ギデオンですね、もう自分から、ね、主はあなたがあなたであるということを示してください。印を見せてくださいと言っておきながら、その印が現れて、そして、その生贄を全部焼き尽くしたのを見て、今度は恐れたんですね。自分は本当にあの聖なる主と面と向かって話していたんだ。なんということだ。自分は死んでしまうかもしれない。そのように恐れたんです。もう自分で主はあなたが本当にあなたであることを示してくださいと言っておきながら、それを示したら、ああ、自分は死んでしまう。恐れて。本当に何をしても恐れる臆病なギデオンのありさまを見ます。でも、主がですね、安心させてくださるんですね。安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。まあ、こうして見ていると、本当にギデオンという人は、もう疑い深くて、ね、印を求めて、印を見せたら、それでもなお、わめいて、叫んで、怯えて、恐れて、そういうありさまを見ていくんですけども、でも、ね、この詩式の書を進めていくうちにですね、彼はどんどんどんどん、信仰において成長し、どんどん勇士らしくなって、さらにですね、本当に勇士だと言えるような、ね、弱いものがどんどん勇士へと作り変えられていく様を、ね、見ていくことができます。主は、皆さんを召し出すときもですね、恐れるな、ということで、で、それで皆さんの不信仰とか、皆さんの弱さとか、また皆さんの信仰における臆病さ、ね、それをご存知で、で、どんどんですね、咎めることなく、怒ることなく、その一つ一つの、その皆さんの成長の過程に応じて、主は皆さんを成長させてくださっていきます。で、ここでは、もう、 本当に主はこれでもかっていうほどにギデオンの言う通りに印から印に次ぐ印を示してくださいます。ここで思い浮かべるのが、ね、本当に疑い深い、トマスを思い浮かべるんですけども、トマスもですね、実際に目で見て、ね、手で触って、見なければ信じないということを、弟子たちに公言しました、ね、主が現れた、主はあなたであるということであるならばどうか印を見せてくださいと言ったギデオンのようにトマスもですね、それを求めたんです。ヨハネによる福音書20章です。冒頭でお読みしましたのはヨハネの20章の19節からのところなんですけども、ここでは主がよみがえられた日の出来事が記されております。ここでも平安がありますように、主はですねギデオンに安心しなさい言われたんですけど、そこで、ね、ギデオンは、その主が現れたその祭壇を、アドナイシャローム、ね、シャローム、平安、平和、そういう意味です。アドナイ、主は平和、そういうふうに名前を付けたんですけども、このヨハネの福音書の20章のところも20章19節からお読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。アメン。ね、ここでの状況、ギデオンとのその状況に似ております。ギデオンの時は、ミディアン人でしたっけ、アマレク人でしたっけ、まあそれを敵を恐れてですね、あ、ミディアン人ですね、ミディアン人を恐れて、もうその酒舟の中で麦打ちをしていたところでしたけども、この弟子たちも、ね、ユダヤ人を恐れて戸を閉めて、ね、鍵を閉めていたんですけども、でもイエス様はその、扉が閉まっている中に入ってきて、平安が、シャロームがあなた方にあるように、そのように言われて、イエス様ご自身であるということを示すためにですね、その手と脇腹、その、ね、十字架の釘跡を見せられました。弟子たちはそれを見て、ね、恐れるではなく喜ぶんですね。本当に主が現れるとき私たちは喜びます。で、21節、イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。アメン。神様はギデオンをイスラエルに使わすと言いました。ギデオンはそれをもう何度も恐れたんですけども、でもイエス様、主イエス様も弟子たちに、私はあなたを使わしますと、イエス様の使者として、使徒としてあなたを全世界と使わす、イエス様は言います。そして、ね、使わすからには権限が与えられなくてはなりません。22節。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。聖霊による証印を与えてくださり、そして権限も与えてくださったんですね。使徒というのはアポストロス、全権大使ですね。神の国の大使であるからには神の国としての権限が与えられなくてはなりません。神の国の全権大使、権限が付与されたということは、地上で つなぐならば天においてもつながれる、地上において解くならば天においても解かれるという、その権限が教会には与えられております、ね、イエス・キリストは神の御子キリストですという、この信仰告白の上に教会が立ち、そしてその信仰告白の上に、ね、地上でつなぐものは天でつながれというその権限が与えられております。聖霊を受け、そして権限が与えられました。でこの時ですね、十二弟子の一人トマスが、そこにおりませんでした。でそこで、24節以降を読みします。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。アメン。ギデオンは印を求めました。トマスも印を求めました。でも本当に幸いな人はですね、見て、印を見て信じるものではなく、見ないで信じるものの方が幸いです。でもそれでもですね、主はこの、もう見なければ信じないトマス、トマス、もう弟子として、およそ3年半ぐらいイエス様と一緒に行動を共にしたはずなんですけど、でも、それだけイエス様と一緒にいても、まだ見なければ信じない信仰の持ち主だった。で、それで、主はトマスに、あなたは見て信じたのか、見ないで信じるものは幸いです、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われました、ね、主がギデオンを証明した時はギデオンをまだもうその時初めて主と出会ってまだまだ信仰がしなえて弱って未熟でした、怯えておりました。だからもうギデオンのその一つ一つのその要望に応える形で、ね、本当にまだ赤ちゃん信仰であったギデオンをそのように徐々に有志として立たせてくださいましたけれども、もうこの時デドモと呼ばれるトマスは、もう本当に信仰、イエス様と共に行動し、またトマス自身、イエス様に権限が付されて悪霊を追い出したり、病を癒したりしてきた。でもそれでもなお信じない。トマスにさえイエス様はこのように取り扱って不信仰を直し、信じるものに成長させてくださいました。本当に主はですね、人を成長させてくださいます。忍耐強く、もう本当にまだお前はそんなに未熟なのか、本当だったら叱り飛ばされそうなところを、でも主は、それは憐れんでですね、しっかりと信仰者として、使徒として、働き人として立たせてくださいます。まあ、ですから、本当に私たちが働き人として召し出される上で、主と共に歩むことにおいて、平和を保つことができます。イエス様は、弟子たちに、平安あれ、シャローム、そのように呼びかけられました。また、ギデオンも、主のこの有様、 ね、主が現れてくださった。ね、本当に主と面と面を向かって主の使いと話していたということに、それを実感して気づいたら、もう恐れ震えをものいて、ああ、もう私は、主の使いを見てしまった。ダメだ。死んでしまうんだ。言ったんですけど、でも主の使いは、安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。そのようにして言われ、そしてギデオンはそこに主の祭壇を築いて、そこをアドナイ・シャロームと名付けました。主は平和の君です。そして皆さん一人一人に対して平和の君として現れてくださいます。そして皆さんを働き人として召し出してくださいます。どうか皆さんは、ね、平和のうちに主にあって送り出されて、主の働き人として、これからますます用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アドナイ・シャローム。主は平安。平和の主であるあなたを褒めたたえ感謝いたします。あなたはこのような臆病に、満ちて弱々しいと見られるようなギデオンさえも、あなたは勇士よとして声をかけられ、実際に勇士として整えてくださいました。まだギデオンが弱く臆病で敵の目を逃れて隠れながら麦を打っていたような、そして何度も主よ、あなたでしたらどうしてこれこれのことが起こるんですかとか、あなたでしたら印を見せてくださいとか、そのように言うギデオンの一つ一つの要望に忍耐深くそれを聞き入れてくださった主です。本当に私たちもですから、力を得て勇気を得てあなたの御前に大胆に恵みの御座へと近づくことができますことを感謝します。どうか私たちは恐れることなくあなたの御前に進み行き、イエス・キリストの名前において必要な助けを得て、また必要な働きにおいて、また戦いにおいて必要な力、また必要なすべてのものをあなたが備えてくださるということを覚え信じつつ歩んでいくことができますように、どうか導いてください。今日与えられたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、 アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に時代が主に背いて、そして主の御声が途切れ聞こえなくなってしまうと、人の中において増えていくのは主に対する不信感、そして主を仰ぎ見ることができなかったことによって主は現れないという不信感でした。主よ、私たちがあなたに背いて、あなた自身が私たちから遠のいたかのように感じる時でも、主よ、あなたは私たちのそばにいてくださり、そばにおられる主、この主は私たちを助けようと主ご自身が一生懸命努力なさる主であることを感謝いたします。主に背いて主の御顔を仰ぎはできなかったこの時代の人々です。今の私たちの時代もそれに似ています。主よ、あなたを主よと言いながら御心にかなって歩むことができず、御心に背きながら生きている私たちは力なく本当に弱い信仰を持ち合わせています。主よ、あなたが許してください。そして私たちを救うために、私たちより一生懸命であるあなたの現れが私たちに現れたとき、主よ、私たちもあなたとせめて会話をしながら主自身を私たちの主として確認することができますように、イエスよ、助けてください。出川子は主よ、背く群れとしてあなたに 出会うのではなく、あなたを礼拝し、霊と誠を持って、あなたを慕い求める者として、あなたと向き合うことが来ますように、私たち信仰をあなた強く大きくしてください。主とに歩むその足が乱れることなく、しっかりと主にあでもられて、主と共に歩むことができるように、主が私たちを成長させ、帰り見てくださることを願い、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も世界とその中に住む多くの人々のために祈っていきたいと思います。主に背いてしまい、主の顔を仰ぎ見ることができず、主を背いてしまい、主の助けをもう得られないと、自暴自棄になっている世界とその中に住む人々です。今日も主が建てられた教会、主が救われた一人一人の主の民が、生徒たちが立ち上がり、もう自暴自棄になっている人々の救うために祈りましょう。起き上がれ、光を放って、と、いつの時代においても御声を与えてくださっています。世界の中にあるすべてのクリスチャンが、すべての教会が立ち上がり、主イエス・キリストにあるこの救いの御言葉を、光を放つことができますように、今日も祈りましょう。イスラエルのために祈ってください。私たちの隣の国です。私たちより先に御言葉で、主ご自身と共に歩まれた国、イエス様が、イエス様十字架を全うされた国、再び来られ、そして私たちの王の中、王となられる国です。このイスラエルが主イエス・キリストを豊かに信じて、豊かに救われて、来たきイエス・キリストを迎えることができるように、今日も祈りましょう。イスラエル全土に、イエス・キリストにある父なる神様の愛、憐れが、許しが与えられ、今日も平安が訪れますように、祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちのために、イエス様を携えてこの国に来てくださいました。彼らは伝えてくださったその国を、私たちの父や母が信じ、救われ、私たちが救われて、今私たちの子供たちが救われつつあります。アメリカやヨーロッパにいるこのクリスチャンのすべての兄弟姉妹が、すべての教会が、再びこの国に主によって油注がれて、また主イエスキリストの栄光の畑人として立ち上がることができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国が主にあって憐れまれますように、この国が主にあって豊かに許されますように、主にあって豊かに慰めを得ることができますように、今日もこの国のすべての政治経済を主にあって祈っていきましょう。御心にかなりとなって、この政治や経済が行われますように、そして今一度この国に住むすべての人々が慰めを得ることができますように、原発の事故から解放されて、安心してこの国において生活を営んでいくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本中の教会、日本中のクリスチャンがこの取りなすのために主にあって勤めるならば、主は豊かに顧みてくださることを信じます。天聖教会のために祈ってください。この天聖教会が主イエス・キリストと学び、行うことを豊かにできるように、今まで聞いて養いを受けたそのすべての御言葉が、家庭において、職場において、室において行いの一つとして現れ、主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈りましょう。すごく大きくして分取りをさせてくださるのは主です。強く大きくなるために、御言葉をしっかり聞いて学んで、それを守り行うこと、
これが条件ですと、キリストにあって言葉を守る者、そして強くされ大きくされて譲りの血を受け取る者、そして多くの譲りの血を受け取って、また主イエスキリストの皆によって多くの兄弟姉妹を住まわす者として、天聖一同の歩みが続けられますように、今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさい。するならばあなたとあなたの家族は救われる。この御言葉にアーメンいたします。私の家族を豊かに救ってください。私の名によって祈りするならば天の道を報いてくださる。私も報いよと主は訳してくださいました。報いてくださる方はエシャダイ全知全能である主です。このエルシャダイの全知全能である主が私たちを報いてくださるために、私たちがしなければならないことは主イエスの皆によって祈ることです。天聖教会が運命的地に満ちるために祈ってください。兄弟姉妹が世の光地の塩となって主の働き人として主の皆を褒めたたえるために祈ってください。取り除き物を閉じ、用いるべきものを用いて、運ぶべき見事を運んでいくことができますように、今日も豊かに主にあって歩みましょう。は私たちの力です。主の皆を呼びましょう。せーの、
しよしよしよ。